このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
チュンチュンチュンチュンチュン、今日も近所のスズメの声を聞いていただいてます。武田幸男です。
はい、山口です。こんにちは。
こんにちは。
いよいよ関西蒸し暑い夏が来ちゃったようですね。
ねえ、梅雨入りしたの？梅雨明けしたの？
梅雨明けしてないです。
この梅雨入り宣言のためにね、私たちめちゃめちゃ楽しみにしてたね、タンデムツーリングは中止になりまして。
あらま。
一応ね、あの宣言が出た頃はね、週末私たちそのツアー考えてた時はね、雷雨になってたんですね、天気予報では。
そうなんですか。正しいかどうか知りませんけど、多分一番外れるんですよ、この頃の天気予報は。
もう気持ちよく外れましてね、もう私はね、そんなありえへんと思って、絶対降りませんということで、コンパクトなツアーを作っていただきまして、土曜日は
どこに行かれました？
山口さんの近所に走りに行ってきました。
そういうことなんですか。
そうです。
大阪から宝塚に向かって。
そうなんです。大阪のね、青空財団というね、タンデム自転車をいっぱい貸し出しているところから、向こう側をビュンビュンビュンビュンビュンビュンビュンビュン走ってね、天ヶ崎城を
見
ました。山口さん、天ヶ崎城があるっていうの、
できたんですよね。
そうそうそうそう。
民間の力でね。
そう、あのエディオンのね、社長が城主ですかね、うん、子供たちが遊べるね、あのアスレチック天ヶ崎城のを通って向こう側を、ね、ビュンビュン上がって、鉄腕アトムの里ですね、
うん、あの向こう側ってのはご存じない方、そんなに大きな川じゃないんですけども、
うん、
兵庫県の上流は笹山のあたりから流れてくるのかな。笹山から、三田市を通って宝塚を通って、西宮まで流れていくと、西宮と尼崎の境界だなを流れていくという川なんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、途中でね、
河川敷が広いんですよね。
そうですね、河川敷がね、自転車道があって、それから散歩する道路があって、うん、まあ、そこをね、越えていって、山口さんの地元ですね、逆瀬川を越えて、
はい、
空を越えてラララ
どこまで行ったんですか。
鉄腕アトムの里ですね。
鉄腕アトムね、そうです、うんうん、宝塚は手塚治虫記念館という建物があるんですよね。そうそうそう、
あの辺にね、なんかね、あの植物園みたいなね、バラ園なんかがあったりしてね。
そうですよ、うんうん、なかなかいいとこですよ。まあ、宝塚歌劇場のあたりですね。
そうですね、で、うん、そこでね、ちょっとランチを食べて、で帰ってきて、もともとね、私たち琵琶湖に行く予定だったんですね、うんうん、で琵琶湖一周弱をしようと思ってて、一泊取ってたんですね、
うん、宝塚で一泊はっていうか、宿が別のところに予約してあったんですね。
そうそう、予約してあって、でそれ GoTo が使えるということで。
なるほど。
そうなんです。そんなキャンセルするせっかく GoTo が使えるのにとか言ってね。
じゃあ宝塚からどうしたんですか。
宝塚から、また大阪まで戻ってきて、そっから
戻りはでも楽しかったでしょ。下りでしょ、どっちか
って。下りって言っても上りも下りもね、そんなあの辺平地ですよ、結構。
そんなもんですか、はい、
うん、でも割とね、平坦で、戻って、電車に乗って滋賀まで行って、
琵琶湖のほとりまで、
そうそうですね、大津まで行って、もともとね、予約していた、もう自転車でね、あの行って泊まれるようなところっていうところでね。
なるほど。
ニュービュアコホテルに行ってきたんですけどね、なんと GoTo が使えたので、結局ね、3000円で1泊2食。
そんなにいいプランが今あるんですか。 GoTo ってもう始まったんですか。
始まった
県民割とかいう言葉を最近ちらっと聞きましたけど、
そこね滋賀県ね始まったとこだったんですよ。あ、そう。で初めはね、GoTo なしので申し込んでて、
行く頃には適用された。
そうなんです、そうなんです。だからね、まあ、初めもともとでもね、あのスーパー銭湯とビジネスホテルが一緒になったようなね、あのニュービワコホテルというね、お風呂カフェ、最近ねよくあるお風呂カフェみたいな、
知らない、そんな言葉知らない。
なんかね、そうなんですか。ちょっとね、あのカフェに行くような感じでお風呂屋さんに来てね的なね、雑誌がたくさんあって、コーヒー飲み放題でみたいなね、ところがあってね、
なんかたくさん県民割が大々的に選挙の公約となんか一緒になってて、
うん、でもうそろそろ全国で GoTo 始まる、うん、やろうという旅行会社の話ですけどね、
ね、みたいですね、
うんうん、始まるのは決まってるらしいよ。そう、
楽しみですね。
それも込み込みでね、また秋のね旅行を立ててるとこですけどね、うん、今。
そうですか。
そうなんです、まあ、とそんな今日この頃ではございますが、今日のゲストは、
今日のゲストはね、視覚障害リハビリテーション協会という、うん、詳しくはゲストにお聞きしますけど、
うん、
視覚障害に関わる、まあ、リハビリテーションに関わるお仕事をされている人たちが中心の団体の年1回の研究発表大会というのが7月にあるということで、うん、
はい、
その協会の会長の和田さんと副会長の田中さん、
ダブルで、
うん、名古屋大会の会長、うん、田中さん、
うん、大会委員長みたいな、ね、感じですよね、うん、
詳しくお聞きしたいと思います、
はい、多分、名古屋だったら行けないやんと思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、きっとオンラインもあると思いますので、うん、詳しくお聞きしたいと思います、
うん、
はい、お楽しみに。
今日の、ゲストは視覚障害リハビリテーション協会の研究発表大会が名古屋で開催されますが、その大会会長の和田浩一さんと、事務局長の田中正幸さんです。
はい、
こんにちは。
パチパチパチ、こんにちは、
よろしくお願いします。
こんなに賑やかなゲストコーナーは初めてでございます
、はい、あ、そうなんですか。
2年ぶりになるんですか。
3年になるんですかね。ここ2年が開催できてなかったので、
うん、現地開催が3年ぶり。
なるほど、
うん、はい、力入りますね。
はい、力入れてますよ、う
ん、楽しみですね
、はい、今佳境ですけど準備が、
あ、忙しいでしょうね今ね、はい、まあ、宣伝もしなきゃいけないタイミングだし、
そうですね、はい、あのせっかくなのでこの場も活用させていただいて、はい、ぜひ多くの方に聞いていただければと思ってます、
はい、
じゃあまず日程と場所をお聞きしましょうか。
う、うん、
で日程は4月15日金曜日から4月17日日曜日まで、
7月ですね、はい、7月の15日から
17、
はい、3日間、
はいはい、まあ、あの金曜日が午後からだけなので実質2日半ぐらいになりますが、
なるほど、
場所は名古屋国際会議場という、はい、うん、バブリーな感じの
大きな会場です。結
構大きな会場です。
名古屋ですもん。
名古屋ですね。はい。
まあプログラムとかいろいろ準備されてると思うんですが、
はい、
まずこの大会はクローズですか、それとも一部一般公開ありなんですか。会員だけなんでしょうか。
会員だけではないんですが、あの参加費を払った方が参加できる、まあ、会員非会員問わず参加費を払った方が参加できるメニューがほとんどにはなっています、
うん、あ、そういうこと。確かなんかこれまでにも市民講座みたいなのは無料で参加できるのもあったように記憶してるんですけど、そんなのもありですか。
ちょっと今回はその設定はないです、
ね、あら、
うん、残念ながら。
だからプログラムの中身を見ていきたいと思えば、うん、参加費を払えば会員でなくても入れると。
そうですね、
いうことですね、う
ん
う
ん、あとはあの無料で公開しているのは聞き展示。
聞き展示は無料なんだ、
う
ん
う
ん
う
ん、
聞き展示は一般の方どなたでも入れるようになっています。
なるほど。
で3日間もされるということなんですけど、講演会が多いんですか。
多いですね。企画ものもありますし、まあ、あの、はい、個人の口頭発表とかポスター発表っていうのもあります。
うん、
で企画ものは大きく言うと、あの SDGs 企画と銘打ってるものが3つあるのと、うん、あと、うん、視覚障害リハビリテーション協会の中で分科会というある分野について専門的に研究するチームがあるので、そのチームが企画するネタが、 5本あります。
あ、そうですか。まあ、今回はあの未来を語ろうというテーマタイトルがついてますよね。
そうですね。
これは、はい、和田さんから。
はい、今回はですね、視覚障害リハビリテーション協会っていうのが設立して、ちょうどまあ30年なんですね。この協会ができたのが1992年の2月15日に設立ということで、まあ、
そうですか。
はい、大会そのものは今回30回なんです。まあ、1回あの実はあのコロナで、はい、一昨年はこの全国大会が中止になりましてね、実施しなかったので、まあ、回数的に今回第30回なんですが、設立してから一応今年がまあ本当に30年迎えたというところです。そうです
か。記念大会になるんですかね。
はい、そうなんですね。まあ、記念大会というような位置づけで、まあ、その記念といいましてもですね、これまでこういったあの全国大会はずっと研究大会しておりますけれども、というのを歴史的なことを振り返るということはなかったんですね。
なるほど。
その年その年でまあ研究発表を行う、それもあの視覚障害リハビリテーションってあまり知られていないので、一般的にはですね、で、うんうんうん、私たちのこの協会はいろんな分野、いろんな専門家がこう集まって、それぞれがまあ研究をして、お互いにこう、まあ、情報交換もしたりしながら、視覚障害で、まあ、見えなくなった方への支援、総合的にいろんな形でですね支援をするということで、うんうん、まあ、今回のテーマは、まあ、ちょっと長くなりますけど、テーマは未来を語ろうという、そしてですね、誰一人取り残さない視覚リハの SDGs ということで、
うん、今サスティナブルデベロップ、
そう、
サスティナブル、
そうです、そうです、そうです、はい、持続可能なですね、うん、もう開発目標というか国連が決めて、うん、2030年ですよね、うん、に達成するということで、はい、まあいろんな国も含めて企業さんもね含めて取り組んでますが、はい、私たちの協会もこれをテーマにしております。それで誰一人取り残さないってすごくこれ大事なことで、今はですねいろんな意味で視覚障害の方がいらっしゃるのに、この視覚障害リハビリテーションっていうところにつながっていない方が多数いらっしゃる、
本当に多い、
うん、多いでしょ、
はいはい、
この、 あの東日本大震災の時にそれが分かったんですよね。実は大震災でこの視覚リハの専門家たちが被災されているところへ行ってですね、視覚障害の方で困っている方いますかと行って回ってですね、情報を伝えてもなかなかまあ人がですね見えないよっていうことをこう表に出てこない面もあったりして、調査もしたんですけど、あのなんと音声時計知らない方が、
そうですよね、いっぱいいましたよね。
もですしね、
そうで、手帳も視覚障害の手帳持っていらっしゃるのに日常生活用具の制度を受けてらっしゃらないとか
いますよね、いらっしゃって、びっくりしますよね、本当に。
そうなんですよ、
手帳持ってない方もいらっしゃったりしますよ。
あ、そうなんです、
全盲なのに、すっごいびっくりすることがありますね。
それ、まあ、それを一つのテーマにして、うん、誰一人取り残さない視覚リア、あの情報が伝わって皆さん視覚リアでもっともっとね、あのお一人一人の自分らしい活躍ができるようにしていくということを、まあ、伝えていきたいという、う
ん、なるほど、はい、そのテーマに沿ったプログラムって例えばどんなものとかあります？
そう銘打ってるのは一応3つあってて、はい、うん、まあ、1つは16日土曜日の10時15分から行う、特別講演というもので、視覚障害リハビリテーション協会が立ち上がる前の時代からのことをよくご存知の坂本陽一先生という方に、まあ視覚障害リハビリテーションという業界の全体のこの30年を振り返っていただいて、で今残されているものが何かとか課題が何かとか、これからどんな方向を目指していくのが良さそうなのかというような話をしていただく。
なるほど。
で、2つ目の SDGs 企画として、今度は医療福祉教育児童分野それぞれで、この30年の中で転機となった施策の転換とか法律の変更とかっていったものって特に何がありそうかっていうのをそれぞれの分野から2つ3つ挙げていただいて、そこで何が変わったかっていうところと、まあ、現状残されている課題って何なのかっていうのをちょっとテーマに話していただきます。で、それから私たちはじゃあそれぞれの分野でどんな方向を目指していけばいいかっていうような話ができればと思っています。で、最終日は前半から大きな話で進んできているので、最後はもうちょっと自分たちに至近なところで、まあ移動の話だったりとか危機の話だったりとか、そういった身近な話題について宿題報告者が報告した 内容を受けて、まあ、自分たちでじゃあこれからサステナブルな未来を作っていくためにどんな取り組みができそうかっていうのをちょっとグループワークも含めて考えるっていうような、大きな流れから今度ちょっと最後一心な
未来に向かって、
ちょっと現実的なところも考えるっていうような、大きな流れを考えています。
視覚障害リハビリテーションっていうのは皆さんイメージつくかどうかわからないんですけども、はい、目を治すとかそういうことではなくてということですよね。
もちろんそうですね、はい、どこまでをね、視覚障害リハビリテーションといってもどこまでの範囲をイメージするかはやっぱりまだ人によっても違うところもあるのかなと思いますが、視覚障害リハビリテーション協会は本当に医療の方もいるし、福祉の方もいるし、教育分野の方もいるし、まあ、ヘルパーさんとか当事者の方もいらっしゃったりするので、そういう意味では、まあ、本当に幅広い、いろんな業界の方が携わっているので、割と広い意味での視覚障害リハビリテーションって、会員の方たちは捉えてらっしゃるのかなっていうふうには思っています。
そうですよね。普通、足を骨折された時、回復に向けてね、何かリハビリっていうのは普通するんだけども、視覚障害になって、残念でしたで終わるのではなくて、見えにくくなっても何かこういうふうな工夫をしたらできるよとか、生活の、ね、工夫であったりとか、もうちょっと何ですかね、医療的にこんなこととか、あんなこととか、そういうのをまとめてひっくるめて大会でやってくださるというイメージでしょうかね。
なかなかね、当事者の方たちでも、はい、まあ視覚障害リハビリテーションっていう、リハビリテーションという言葉自体が病院で体を動かすようなイメージをされている方が多いと思うので、視覚障害のリハビリテーションって言われても、なんか目を治すのかなって、なんとなくね、一般の方たちだとイメージされる方も多いのかなと思いますけど、私たちがイメージしている視覚障害。
生活のリハビリテーションですね。
そうですね。できなくなったりとか、やりにくくなってしまった部分を、まあ、またもう一度できるようにしたりとか、苦労を少なくして、まあ、楽しみながらとかできるようにしていくっていうところが大切かなと思います。
なるほどね。わかりました。ちょうど30年というのは本当に節目なんですね。
そうですね。
確か1992年にできたっておっしゃってたけども、確かその年って日常生活用具の制度が運用され始めた年ですよね。
まあそうですか。
だから拡大読書器に給付がつくようになった頃ですよ。
ああそうなんですね。
歴史的に見るとですね、やはりまだまだこの視覚障害リハビリテーションってやっぱ浅いんですよね。まだできて日が経ってないし、かといってじゃあそれが皆さん浸透、どんどん浸透しているかってそうでもないんですが、ただ30年にわたって非常にまあ研究も進んでですね、それを積み上げてきたものがあるんですけど、それをこれからですね、もっともっとやっぱ広げていかないといけないなというところですね。
そうですね。受けられる地域は受けられる地域で結構進んでて、その地域の方なんかはね、本当に充実したリハビリテーションを受けられたりもするんですけど、こういう大会をしていただくことで全国的にね、なんとなく平準化みたいなね、もうちょっとなんか底上げみたいなことにつながっていって、地方に行ってる方でも、あ、そういうことができるんやとかね、いろんなことを感じて、
ね、まあそういうことですね。
生かして、
ね、支援者についてもやっぱり、はい、その地域で働いている視覚障害のリハのスタッフって少ないです、専門職って少ないですし、なかなかその地域だけで働いてると他の地域だとどんなことしてるのかなとか、どこまでやってるのかなとか、どんな新しい取り組みしてるのかなっていうのが、なかなか普段仕事してるだけでは見えないと思うんですね。
なるほどね。
で、視覚障害リハビリテーション協会はそういう地域の垣根を越えて、まあ、いろんな地域の方も集まってくるので、まあ、自分たちのやってることが本当にスタンダードなのかとか、もっと新しいことをやってる地域もあるんじゃないかとか、あ、こんな工夫すると地域で展開していけるんじゃないかっていったことも、まあ、それこそ参集してやることによって情報共有していけるのかなっていうメリットもあるのかなっていうふうに思います。
なんか本当にきちんと、なんか数学みたいに答えがピシッとあるものだったらいいけども、支援の形って本当本当に人それぞれでしょうし、いろんな形があって、いろんなところでこんなことがやってるみたいな参考になることがね、きっとたくさんあるのではないかと思いますね。
事例報告とかもたくさんあるので、
そうですね、それが特徴ですよね、協会の。
何か注目するのありますか？
分科会というのが、先ほどちょっとありました、この協会の中に分科会、これは専門分野ということで、今5つの分科会があります。大体どういうものがあるかというと、はい、歩行訓練ということに関して、オリエンテーション&モビリティの分科会というのがあります。これは移動に関すること全般でですね、いろいろな、まあ、移動です、はい、これ盲導犬の歩行などもあるし、それから、あとですね、ロービジョンケアという、これは、 ロービジョンという今あの医療の中でもロービジョン外来というのがどんどん進んでます。これがちょうど10年前ですね、
はい、これも本当に新しいですよね。
10年前に、ロービジョンが、検査料がですね、保険に組み込まれて眼科で、まあ、そのロービジョンケアっていうか少しずつこう広がっていったということになります、はい。まあ、ロービジョンのこれは、まあ、レンズとか、まあ、拡大読書機なんかの使い方もあるでしょうけども、うん、そういう拡大鏡とかですね、見え方に関するいろんな工夫、遮光レンズのことであるとかっていうのがあります、うん。それからあと読み書きっていうことで、まあ、情報ですね、情報障害のことで一応名前としては情報アクセス分科会というのがありまして、うん、まあ、これはまあ今いわゆる ICT、iPhone とか、まあ、そういった iPad とかそういったものも含めてですね、うん、ICT 関係のことについてテーマで、皆さんまた研究というか行ってます、
うんうん。
それからレクリエーションっていう、はい、まあ、余暇の分科会っていう、これもスポーツありゲームあり
ね、スポーツもゲームも何もできなくなるんじゃないかとか思ってる方もたくさんいらっしゃると思うんだけれども、
う
ん、ね、
はい、まあ、こうやって生き生きと活躍できるっていうようなことを皆さんテーマにしています、うん。で5つ目は高齢問題ですね。高齢者の、視覚障害になる方多いです。今
そうです、ね、70
歳以上の方でね、うん、やっぱり視覚障害になっていらっしゃる方っていうのはかなり6割7割ということになってきてるので、そうです
、ね、視覚障害じゃなくても高齢になったらね、やはり不便、
ね、
不便
ですよね、
見えにくくなったりする方多い中でね、
はい、うん。でまあ、そういったような今の分科会を中心のした今のテーマの内容をですね発表すると。で初日にはね、その情報アクセス分科会っていうのが中心になって、これ、まあ、今山口さんもそうですよね、システムギアビオンさん協力いただくんですけど、今話題のですね、メガネにつけるようなデバイスで、どこまで使えるようになってるのかっていうことをやっぱりなかなか現場の人皆さん知らないので、実機をですねそれぞれ持ってきていただいて、そこで見ていただくと。一応4つ、今回4つです。オーカムですね、オーカムマイアイ2、それからエンジェルアイですね、うん、
はい、
それから
エンビジョングラス、
うん。
でもう一つ新しい、まだこれ発売してませんけど、新プラスっていうのがですね、
はいはい、
香川県の方のレイズ・ダ・フラックさんの、
うんうん、中村さんのところですね、
中村さんのところ、
はい、賞取ってはりましたね、なんかね、
はい、賞取ってましたね、うん。これをですね、実際にこう現地で皆さんに体験していただくような、
あ、なるほど。
もうなんせこのあたりの進化の仕方って言ったらもう本当にどうなってんのっていうぐらいなのでね、うん、きっとついていけてない方もたくさんいらっしゃる、
う
ん、
そうそうそう、
支援側でね、支援側の人も
知らない、そう、支援側の人は知らない
ですよね。だから、まあ、本当にとあれですよね、基本的には支援する人たちが皆さんで情報交換してレベルアップしようよという勉強会ですよね、
う
ん
う
ん、
そうです
よね、
そうの、うん、
うん。
オンデマンドの配信というのをちょっと見たんですけど、どんな形になるんでしょうか。
コロナの関係で、まあ、実際開催できるかどうかも分からなかったんですけれど、まあ、中止っていう選択はちょっとないなと考えていて、
はい、
まあ、現地とオンデマンドになるか、まあ、オンデマンドだけになるのか分からないけど、一応ちょっとオンデマンドはどっちにしてもやろうということで最初から準備はしていて、ちょっと全ての企画を録画を用意するっていうのは難しいんですけれど、おおむね7割8割型の企画についてはオンデマンドで後日見れたりとか、大会に参加できなかった方も地元で見れたりとかっていうふうに提供しようとは思っています。
そうですか。
まあ、ちょっと大会当日に撮影するものもあるもんですから、実際ご覧いただけるのは8月頭ぐらいからかなというふうに考えています。
これは見れる人の条件みたいなのは考えておられますか。
基本は参加費を参加登録していただいた方にはなります、ね、
なるほど。
で、まあ、現地に来た方も後で見ることもできるし、
なるほど、
まあ、現地に来れなかった方も
復習しっかりしていただいて、
繰り返し見たいなとか、あそこどうだったっけっていう確認はまたしていただけるかなと思います。
なるほど。
2ヶ月ぐらいをちょっと。
そうですか。なんか機器だけはオンデマンドがないよって書いてあったような。
機器はオンデマンドだけっていう募集もしてたので。
あ、あるんですか。
オンラインで今も広告掲載、動画を企業の方から投稿していただいて、はいはい、掲載しているところもあります。
なるほど。
そろそろ皆さんね、その参加費って大体、じゃあ、どれぐらいなんだろうとね、ドキドキされてると思うんですけど、いかほどでございましょうか。
参加費は、当日参加の申し込みの方に今からだとなってしまうんですが、はい、視覚障害リハビリテーション協会会員の方は6000円、
はい、
で機械員の方は8000円で、学生さんは2000円、 になっています、
はい、前売りはもうやってないということですね。
前売りはちょっとすみません、終わってしまいましたので、
はい、
ちょっと
今から3日間まるまるいろいろ全部見れて、
全部込みで
回ごとに一つ単位ではなく、2日半だか3日間だか好きなのを全部、うん、
全部参加できる。
これもこれもで見れなかった分は後で、オンデマンドとかでも聞けもらえるという感じなんですね。
でもその、まあ、まだ本屋さんに並んでないほやほやの研究結果の発表があるということですね。
そうですね、そうですね、まだね、どこでも見ることができない商品とかの展示もあったりとか、そういう情報とかね、特にね福祉関係の方にはね参加してほしいですよね。福祉とか医療関係の方とかね、
うん、
で当事者もね、あ、そんなのがあるんだったらちょっともうちょっと聞いてみたいなとかね、地元の施設で確認したいなっていうものもきっと出会えるのではないかなと思いますので、
はいはい、うん、たくさんの方の参加が増えるといいですね。はい、
危機展示っていうのも、まあ、その地域地域でですよね、よくやってらっしゃるところもあるけど、なかなかそのたくさんいろんなもの集まってこないと思うので、うん、まあ、この近くにいらっしゃる方であれば、これは無料ですから、はい、ちょっと足を伸ばしていただいて、
名古屋地区でこんな大きな危機展示はここのところなかったと思いますので、
はい、
この場所自体はアクセスいいんでしょうか、足の弁、この国際会議所っていうのは。
地下鉄が西高倉っていう駅と日比野っていう駅、はい、どちらから歩いても5分ぐらいかなというところですね、う
ん、名古屋駅から、
名古屋駅からだとちょっと乗り換えがあったりするんですけれど、まあ、金山駅っていう名古屋の中ではすごく大きな駅があるんですが、そこからだと地下鉄1本で2分ぐらいで来れる場所になります
。あ、そうですか。じゃあ名古屋から、名古屋から、
そうですね、名古屋から金山まで JR で5分ぐらいで、そこから地下鉄で2、3分という感じです。
乗り換えがちょっと近いですね。
じゃあ名古屋からは、まあ、10分15分、まあ、20分も見ておけば着くであろうというところでしょうか。
そうですね、
なるほど。
電車に乗ってる時間よりも乗り換えの時間が長いかもしれないですけど
なるほど、はい、わかりました、はい、ということで準備の忙しい時期ではありますが、
はい、
大会の会長と事務局長の和田さん、はい、田中さんに、ご紹介いただきました。
はい、ありがとうございます。これはホームページで検索できますね、きっと。
はい、ありますので、ぜひご覧ください。情報がどんどんまた更新されていますので、
はいはいはい、
私たちも手探りで、ちょっと、現地プラスオンデマンドって、ダブルでちょっと準備している関係もあって、少しいろいろ情報が変わったりとか、更新したりしているものもあるものですから、ぜひホームページはちょっと最新情報をご確認いただけると大変助かります。
はい、では最後にホームページのタイトル何で検索したらヒットしますか。
第30回視覚障害リハビリテーションとか、第30回視覚リハとかってやると出るんじゃないかなと思います。
出ます、両方とも出ます。はい、
はいはい、ということです。
はい、
はい、では皆さんね、そのタイトルとかね、講演内容なんかを
プログラムをね、
ね、プログラムを見てもらうだけでもなるほどなるほどと思うこともね、うん、きっとあると思いますので、ぜひぜひホームページにねアクセスしていただいたらいいかなと思います。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
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 今日のブレイクタイムは、
うん、
農作業報告です。
はい、おかひじきじゃなくてお
かひじき、すいません
なんか、さっき言っとこかな、
去年おかひじきをご紹介したらもう終わりましたけどねって、私がシャーシャーと言って
みんな ね、 話聞いててわー美味しそうとか、それ食べてみたいで、わー盛り上がったとこで季節終わりましたってみんなねガクッときたっていうね
ということで、なんかそれを覚えてた方がリスナーの方におられるらしくて、
それをね今年はちゃんとやってよって私言われたんです。で
それを聞いて慌ててネットで調べたら6月いっぱい持ってくれたら嬉しいのに、種まきの適期は5月いっぱいらしいです。すみません、関西の方ちょっと遅かったかも。
作れなくても食べれるのかしら。
食べれるのは大丈夫ですね。
売ってるの、お店に売ってるんでしょうか。
時々見るよ最近は。
あ、そうなんです、うん、
スーパーとかの野菜売り場でおかひじきは、
スーパーで、
うん、もうこの野菜私流行ると思いますね。美味しいし丈夫でたくさんできるし、苗もし売ってるのを見かけたらちょうどいいと思いますよ。 買っていただいたら、
うーん、
種から育てるんだったらちょっと暑い地域にお住まいの方は難しいけど、うちちょっと山の上の方で涼しいとか、日本の北の方にお住まいの方は今からで大丈夫だと思います。
あ、そうなんですね、
うん、20度から25度の間が芽が出やすい温度だそうです。
朝方やね、
はい、うん、朝方それでね、農作業報告です
けど、はい、はい、そういう感じで、おかひじきはもうあれと
して皆さんご存知と思いますけど、うん、大きな畑持ってるわけではないんですよ、
はい、
もう家の周りのポットとか、それから鉢とかのと、それから近所の市民農園をちっちゃいのを一つ借りてましてね、そこで植えてるんですけど、
はい、
まずブルーベリーとイチゴの収穫がもう無事終了しました。まあ、ブルーベリーはまだちょこっと食べられますけど、何個食べたのかな、私自身は 5,6 粒しか回ってこなかった。全部私のところのお孫ちゃんが、
あ、そうなんですね、鳥ではなくちゃんとお孫ちゃんが食べてくれたんですね。
そうです、うん、鳥にはやられないようにネットをかけてました。いちごも終わりましてね、いちごはね、木いちごが今青いですよ。
木いちごって黄色いんじゃないの？
木の形のイチゴね。すいません。
はい。
そうです。
はい。
キュウリは今ピークが迎えつつありますね。毎日。
ね、今からもう嫌というほど取れるでしょうね。
うち苗は7、8本しか植えてないんですけど、まあ、まだ今かかり始めの方なんで、うん、毎日3、4本ぐらい収穫してますね。
うん。
オクラもパラパラと収穫が始まりまして。
うんうん、
ズッキーニはもう
夏野菜ですね。うちも今日は野菜の会からもすごいの来てまし
たけど、私が両手を広げたよりも大きい葉っぱがバッサーっと広がって大きな株になってます。
ちょっと待って、山口さん、山口さんが両手を広げたより大きい葉っぱ、
いや葉っぱは1枚は違うけど株の大きさがね、
あ、はいはい、だぐらいに葉が茂ってるということですね。
そういうこと、
そういうこと、はいは
い、片側が1メーターずつぐらいの、まだ実はたくさん取れてないですけど、でももう順調に取り始めました。
皆さん作ってるのかな、何か、うん、今から何かおすすめありますか？今からやったらこれ間に合うよ。
間に合うはどうかな。もう今育ててるものは今いるんですけどね。
でも苗も出てるでしょ。苗も出てる
な。スイカをつい先週植えましたもんね、うん、私。
あ、そうなんですね。うん、1回、スイカは大層だからもうちょっとなんかキッチンガーデンにいいやつ。
スイカあれですよ。でもあの鉢植えの鉢に植えてるんですよ。
で、
あの朝顔みたいにしてくるくる巻いて育ててます。
毎日食べれないじゃん。
まあそらそうやな。三つか
四
つ。
ニラ？
ニラはいいですね。ニラはずっと年中うちは。
あとなんだろう。今から手間なし簡単に植えれる。
苗で言うとトウモロコシももうちょっと大きくなってきたかな。でもまあすぐ大きくなるからな。
ミニトマト？
ミニトマトは、うん、今そうです。いいと思います。まだ売ってます。
うん。美味しいのいっぱいあるからね。
ナス、トマトね、枝豆ね。うん、
ああ。
でね、今日はね、私あの衝動買いしてしまったのにペピーノという野菜知ってます？
葉っぱものでしょ、なんかひらひらの葉っぱもんじゃないの？何それ、
ピーマンかナスのような苗に、うん、もう売ってるのに実がいっぱいついてましてね、実が20個ぐらいついてたんでつい衝動買いしたんですけど、白いトマトみたいな実がなってるんです。でね、アンデス山脈の地域でよく栽培されているナス科の植物で人気が高まってきてますと、うん、で特にニュージーランドではもう一般的な果物として、
果物、
うん、甘くジューシーでスイカとメロンを合わせたような味
がします。スイカとメロン
そうそう、
トマトみたいなんだけど、
で、うん、そうそう、うん、で食感は洋梨のような感じがします。
サクサク、
うん、
サクサクでもないな、洋梨だから。
語源はね、スペイン語で甘いキュウリという意味だそうです。うん、何か分からなくなりましたね。
うん、そう、だんだんだんだんね、トマトみたいなのがスイカになり、
形はトマトです。
メロンになり。
白いトマトです、形は。
大きさも？
うん、今はね、ピンポン玉よりちょっと大きい。うん、ゴルフボールぐらいに大きさに今なってきてますけど、
仕上がりどれぐらいになるんでしょうね。
なるでしょうね、ちょっと分かんないけど、なんかそれが20個もなってる、ちっちゃい苗に20個もなってるから、そろそろ間引いた方がいいんじゃないかなとか。
間引くんだろうか、間引いて売ってるんじゃなくて、
なんかなんとか食べられるとこまで行ってから間引きたいなと。
うーん、
思ってるんですけど、
なんか楽しみですね。
まあね、欲張ったらダメなんですよねこれ、うん、そうそう、先週私あのキウイが5年目にしてやっと花咲いたって言って、びっしり実がなってて摘果しないとしょうがないなと思って、今ねどのぐらいになってる、これもピンポン玉ぐらいになってるんですけども、もう大きいんですよ、大きいのに、100何個ちぎって捨てました。
それ何かにならないやろ、漬物になるとか浅漬けにするとか、ね、ならないやろか、
どうやろうな、
あのケバケバがね食べにくそうですよねキウイ、うん、若い時もケバケバなんですか、
うん、もうそうです、毛が生えてます、そうか、うん、子供なのに
どうしたらいいの皆さん、
ね、もう捨てちゃったから、はい、もう今年はいいですね教えてください、
そっか、
だそうですね、はい、はい、今日の音楽いきましょうか。
今日はねちょっとこの間ね飲みに行った時これがかかってきてねバッと盛り上がっちゃったのでいきますよ、フィリップ・ベイリー&フィル・コリンズ Easy Lover。
でしたね、
そうですね、
ねえ、はい、男こんなに集まって賑やかになるなんて
あ、2回目といえば2回目ですしですね、
まあ、力入ってましたねお二人とも、
そうですね、イベントはね本当に3年ぶりっておっしゃって、あ、リアルでするのがね3年ぶりっておっしゃってましたもんね、
うんうん、30回という節目の年で、
そうかそうか、そうですよね、うん、ぜひねどんなタイトルでねいろんな講演会とか持ってきて、あ、こんなことやってるんだとかね、
まあ、少なくともあのプログラムはぜひ見ていただきたいですね、
そうですね、プログラムだけでも見てもらったら、
こんな発表があるのか、
なるほどね、あ、こういう方たちがね関わってるのか
な、ね、こんな人たちがこんな研究してるのかとか、こんな実例発表してるのかとかね、
そうと思いますよ、
楽しいですよ、
うん、
気持ちが明るくなりますよ、進んでいってるって感じしますよね、
うんうん、
未来を語ろうです、
未来を語ろうですって、
はい
はい、
だそうで、
はいはい、
来週はもうゲスト決まってますか、
決まってま す, あ、そうです、こちらの方もね、生協さん頑張ってますよ、生活協同組合さん、視覚障害者の方にね特化したサービスを始められたということでね、そんな話も聞きたいと思います、
はい、 はい、じゃあ来週も
楽しみに。
ぜひ、はい、失礼いたします。
はい、さようなら。